皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。今日はですね、インターンの学生の方に来ていただいています。辻さんこんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、辻めぐみさんがですね、今気候ネットワークでインターンをしてくださっていまして、インターンはいつも夏の時期が多いんですけれども、ちょっとねこの時期で珍しいんですが、ご多分に漏れず今日もラジオカフェに来ていただきました。辻さんにはね、ちょっとまた後でお話を聞きたいと思うんですけれども、一つだけニュース紹介をしておきますが、3年ぶりに子ども環境白書が発行されたということなんですね。生物多様性、循環型社会、持続可能性、 SDGs、ね、こういう言葉、よく聞くんですけども、ちょっと子どもたちにもね、分かりやすく、そして親子で使える読み物としての、子ども環境白書ということなんですけれども、小学生高学年以上の子どもに、学んでいただくためということなんですけれども、例えば環境って言ってもですね、空気、水、生き物、天気や気候、私たちの周りにあるものすべてというようなね、分かりやすい書き方をしている。そして、所有から共有へというようなシェアリングエコノミーというような、ね、内容も盛り込んで、ライフスタイルの転換といった大きな視点を示しているというようなことがあってですね、今までのものとはちょっとこうね、変わった内容になってるんじゃないかということなんですね。で、特にね、教師保護者向けにも、使えるように、この EST ね、持続可能な開発のための教育を紹介をして、気づく、調べる、考える、実行するというようなステップも示しているということなんですね。この、子ども環境白書で、ね、新しいやつの最後を見るとですね、教師や保護者の皆様へということで、ESD の視点で捉える、あるいは ESD の視点で工夫をするということでね、いろいろポイントがあって、例えばですね、批判的に考える力、未来像を予想する力、多面的に、考える力とか、コミュニケーションとかね、本当に今課題であって、例えば環境の問題が、深刻化している、あるいは持続可能でないというようなことをね、つながるということを克服していこうよというような内容になっているということなので、ね、ちょっとまたホームページからもねダウンロードできますので、子ども環境白書、新しいものを読んでみて、学びになるとともに、教育の場でもちゃんと使っていくことができるのかなというふうに思っていますが、この、子ども環境白書についてちょっと辻さんはどのような感想をお持ちですか？
話をいくら聞いてもやっぱり最後実行に移さないと、話にならないというか。
なるほど。
なんで、こういう小さい時から、子ども向けに対してもこう教育するっていうのは大事かなと思います。
そうですね、それも学ぶだけじゃなくってちゃんと実行に移していくことが重要だというふうにね、思っているということです。はい、ということでちょっと今日のねメイン の話題ということで、簡単に自己紹介をしていただいていいですか？
はい、奈良女子大学理学部の1回生の辻めぐみです。
はい、奈良女子大学でまだ1回生、はい、学部は何でしたっけ？
理学部です。
理学部ですね、はい、ということでちょっと気候ネットワークには珍しい理系の、学部でインターンをしてきているということで、具体的にはどんな勉強しているんですか？
生物科学を専攻しています。でまだ勉強内容は基本的なことなんですけども、細胞の分子生物学だったりとか分類学とか、あとは実験とか、多岐にわたってますね。
なるほどなるほど。じゃあ実験なんかも多いわけですか？
そうですね、実験は多いし、それに関するデータを整理したり、それをレポートにしたりっていうのも多いです、
は
い。
細胞とかそういうことだと本当にこう顕微鏡を覗いて見てみるってことですかね？
そうですね、まだそういう、分子 的なことはまだまあ教科書上で、多分に2回生から結構そういう専門的な顕微鏡を使わせてもらったりっていうことが始まると思うんですけど、
はい、でそういう勉強してる中で、うん、そのこの温暖化問題に関心を持たれたきっかけっていうのはありますか？
2回生からその、まあ、実習内容として選択必修なんですけど、
はい、
まあ、生態系に関する実習か遺伝学、
はい、
まあ、分子系統をどっち選択するかっていうので、まあ、結構悩んでて、
はい、
まあ、生態系ってあんまり考えたことなかったんで、どういうものかなと思って。
なるほど、
はい
はい、そういうところの関心で、まあ、温暖化問題もちょっと学んでみたい。
そうですね、はい、
気候ネットワークではどんな活動をしていますか？
まあ、イベントのお手伝いだったりとか、はい、それに関する資料作成、
はい、
あとは、まあ、研究会での発表内容についてですね、
はいはい、小学校にも行きました？
あ、小学校にも行きました、
はい、子どもエコライフチャレンジの、小学校での教育の現場を見たと、
はい
はい、どんなあの感じを持ちますか？
やっぱり子ども相手に地球温暖化とか環境問題を説明するってすごい難しいなって思いました。
はい、そういう、ね、難しい中で、まあ、見ていただいて、先ほどの、ね、子ども環境白書なんかもあの一つ参考になるかなと思いますね。研究発表というのはどういう内容のことを発表されました？
今ちょうど3月末ぐらいに発表するんですけど、はい、自治体の適応策についてですね、うん、
はい、
大まかに言うと、
自治体が今温暖化問題に取り組む上で適応策を作らなきゃいけないと。で、その適応について、発表するので、それについて調べているということでいいですか？
はい、
どんなことが分かってきました？
やっぱりどこの自治体も、まあ、防災に対しては、まあ、ダムを作ったりだとか、うん、堤防とかを作るんですけど、うん、まあ、生態系も守らないといけないということで、まあ、保全とかって書いてるんですけど、ダムとかを作ったり堤防を作ると、まあ、それに比例して結構生態系って崩れるので、そこの兼ね合いとかが難しいなと思いました。
はい、面白いですね、うん、あの適応策として、その防ぐこうものを、ね、建造物を作る、それによって生態系が破壊されてしまうと、
はい、
本来であれば、温暖化を防いで生態系を守らなければいけない、うんうん、でも温暖化対策の一つとしての適用で、逆に生態系が壊れてしまうことがあるということですか？
はい、
それはちょっと本当に気をつけないといけない視点ですね、
はい、
どうやってたらそこまで、聞くのはちょっと難しいですかね、はい、
そうですね、ちょっと今調べてるところですね。
なるほどなるほど、はい、じゃあまたあの今度の発表期待をしていますね。
はい、
はい、そういうあのいろんな活動をしていただいてる中で、
うんうん、
気候ネットワークの、まあ、活動あるいは、まあ、あの事務所あるいは気候ネットワークで働いてる人どんな印象をお持ちですか？
いや、まあ、すごい温かい人たちがたくさんだなっていうのが、まあ、一番強かったんですけども、
はい、
やっぱりいろんなイベントとかあのエコライフチャレンジとかに、まあ、ついていかせていただいてる中で、やっぱりいろんな相手の方、大人の方だったりとか子どもに対して、やっぱり相手に応じてこう、
はい、
興味を引きつけるようなそういう伝え方っていうのがもうすごいなと思って。
なるほどなるほど、はいはい、そういうこう、まあ、いい面がすごく印象に残ってるということですね、
はいはい、
何かこうこれは課題だなと思うようなことはありませんか？
いや、特にない
です。特にないですか、はい、よかった、はい、まあ、あの本当はね、あの私たちの中でいろいろ課題もあって、
うんうん、
克服しなきゃいけないことはあるんですけども、まあ、あのインターンで来ていただいている中で、今あのそういうこういい印象を持っていただいているということですね。
はい、
はい、なんかサークル活動とかやってるんですか？
あ、やってます。
はい、どんなこと？
オーケストラ、まあ、管弦楽団に入ってますね。
はい、管弦楽団でどのパート？
バイオリンです。
バイオリンですか、はい、バイオリンはもう長く弾いてるんですか？
そうですね、もうかなり長いこと3歳ぐらいからやってますね。
じゃあもう非常にこうね、 楽しいですか？
楽しいです。
はい、それはよかった。はい、なるほど。またじゃあ、披露してもらう時があるというふうに思います。
はい。はい、
で、もちろんそのね、これも一つインターンでいい経験になってもらってたらいいんですけども、うん、今後の、まあ、学生生活あるいは学校終わってから将来的な希望っていうのはどういうものをお持ちですかね。
まだ、さっき言ったようにその遺伝学とかの分子でを専攻するのか、生態系で専攻するのかっていうのはまだちょっと揺らいでるんですけども、
はい、
この生態にもし進路を決めるとするならば、自然の生態系からの観点で環境問題とかその対策に関わっていけたらなというふうには思っています。
なるほど、はい。仕事として生態系を守るような、仕事に関わっていきたいということですかね。
そうですね、はい、はい。
で、具体的にはどんな仕事が考えられるんだろう。
どうですかね、公務員とか、あとはそうですね、全然調べられてないんですけど、企業のそういう研究職員とかですかね。
公務員あるいは研究職というようなことで、それに関われるということですね。
はい、
素晴らしいです。
いや
はい、それでですね、私たちがよく今言うのは、2050年に脱炭素、自然エネルギー 100% であったり、CO2 を排出しない、社会っていうようなことが、我々の目標としてあるんですけども、どうでしょう、2050年辻さんのなんかこうなってるんじゃないかなというのはことはありますか？
50年私がですか？
はい、あるいは社会がこうなってるかなというのもいいですけど。
社会か、いや、そうですね、なんか今社会、国の方針とかで言ったら、まだ石炭発電を推奨しているので、まずそこの方向転換をいつしてくれるのかなっていうのはちょっと思ってます。
2050年脱炭素という前に今のエネルギー政策を変えなきゃいけないということですよね。はい、わかりました。そういうこともあって2050年ちゃんと、辻さんがね、いい環境の中で、ちゃんと暮らしているようなことがちょっとイメージできたらいいかなと思うんですけども、3月15日は、京都市役所前で何かイベントがありますよ。
フライデーズフォーフューチャーの、マッチ活動というのかな、行うということで。
なるほど、これは、全世界と共通して、温暖化防止を、ちゃんとやれというね。
そうです、
そういうメッセージを。何人ぐらい京都では集まりそうですか？
今のところ確定で20人で、もうちょっと集まるかなっていうふうに聞いてます。
は
い、
今からでもね、そういう学生さんだとか若い人はね、15日、金曜日午後1時からでしたかね、12時からはい、
12時か1時。
フェイスブックまた見てもらってね。はい、京都市役所前で、やるので、ぜひ参加いただけたらいいかなということで、今日はインターンの、辻めぐみさんに来ていただきました。京都発温暖化防止、今日はこれで終わりたいと思います。それではまた来週お会いしましょう。辻さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さよなら。
さよなら。